さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さてこれから夏に向けて夏服を買ったり、洋服の下に着るインナーも夏用のものを用意したりします。例えば夏用のインナーで有名なユニクロが販売しているエアリズム、取扱い状況や保管状態により異なりますが、およそ3年での買い替えが目安だそうです。もう私全然3年以上経ってるとも思ってるやつが、でもいつ買ったかなというのは分からなくなってきますよね。エアリズムのタグに書かれた括弧で区切られた数字を確認すれば、なんと簡単に製造時期を見分けることができるんだそうです。一桁目の数字は製造年の下一桁を表しているので、例えば4と書かれていたら2024年、そして二桁目の数字は季節を表していて1春2夏3秋4冬、つまり4273と記載されたエアリズムは2024年の夏のものということになります。ちょっとね、今お家にいらっしゃる方で、あ、そういえばユニクロ何個か持ってるぞみたいな人はタグのとこを見たら、あ、これはもう2年経ってるとか、そろそろ買い替えだとか、あ、これはまだまだ持つなとかわかると思うのでチェックしてみてください。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。ピギーバンクスでザ・ハッチ。ピギーバンクスでザ・ハッチでした。さてこの番組ではテーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマは私が決めた理由です。早速いってみましょう。ラジオネームドクダミの寝言さん。私が夢を追うと決めた理由は後悔したくないからです。第二子出産の時に自分の精子がハーフ&ハーフと言われ、もしかしたらあそこで消えていた可能性があると知り、全てやりきって終わりたいと思ったからです。39で中型バイクの免許を取り、今イラストを仕事にしたいと準備しています。やりたいこといっぱいです。でも全て終わるまで夢を追います。私はそう決めています。めちゃめちゃかっこいいですね。39歳で中型バイクの免許を取りっていうことは、私も今39で今年40になるので、もしかしたら同世代か過去の話だとしてちょっと上ぐらいなのかなっていうふうに勝手に想像しているんですけれども、でも新しいことを始めるのに年齢は関係ないってよくねおっしゃるじゃないですか、皆さんが。その通りだと私も思っていて、全然その夢とかとはまたちょっと違うかもしれないけど、この間もこの番組で言ったかな、私最近もう25年間仲がいい高校中学の頃からの友人グループみたいなのがあって、割としょっちゅう会ってるんですよね。そのグループの中でも一人は月に3回とか4回とか会ってるし、毎日連絡取ってるし、もう二人も何ヶ月に1回かは集まってお酒を飲んだり、するんで、この間も集まったんですよ。でその時にどうする、じゃあどこどこでいつもの店でみたいな感じで決めてたんだけど、急にその数日集まる数日前にピアスを開けたいよねって話になってっていう話したっけ、まあ、集まってその時にみんなで開けたんですよ。で一人は鼻にピアスを開けて、で私も軟骨に2つ開けてっていう感じで、でも私アホなのか軟骨のピアスをバッバッて左耳にね開けて、翌日にイヤホン入れられないと思って、私ってなんかバカだなってちょっと落ち込んだんですけど、でもねそこからまた日数が時間が経ちまして、ちょっとピアスをクイッとやれば痛みもなくちゃんとイヤホンも入るようになったので、ふうよかったっていう感じなんですけど、だからそのピアスをね友達と一緒にワクワクしながら開けに行くって本当になんか10代とかが普通なのかなっていうふうに思ってて、それこそその渋谷にあるピアス屋さんなんですけど、そのグループの子がおへそにピアスを開けたいって言った時に、私がその時ねまだ17歳か16歳かなんかそこらだったと思うんですけど、その子についてって、で私はビビリで開けれなかったんですけど、というかもしかしたら16とか当時の私の年齢はボディピアス開けられなかったのかもしれないんですけど、まあ、私はちょっとその子 2個か3個年が上なんでね、見に行った同じピアス屋さんで開けた人も多分同じ人なんですよ。だからなんかお互いに25年経ってみたいな感じのもあったんだけど、すごいそういうことを今改めてやりたいっていう欲が今年は特に高まっていて、ちょっとねそのドクダミの寝言さんはイラストを描いてそれを仕事にってことでもう本当に応援しております。ドクダミの寝言さんには番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで今月のメールテーマ、私が決めた理由、メールアドレスは gene@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。または NAC5 のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送800回記念のオリジナルステッカープレゼントします。住所とお名前忘れずに書いてください。それではここで1曲お送りしましょう。 TRF でレジェンドオブウィンド。TRF でレジェンドオブウィンドでした。ここからのコーナーは陽子の勝手にジャッジ、あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。採用された方は放送800回記念のオリジナルステッカープレゼントしています。では行ってみましょう。ラジオネームももんこさん、彼氏と一緒に買い物に行っても見たいものが違う場合、それぞれ別々のお店に入る場合があります。付き合っている期間も長いのでそこら辺は全然いいのですが、この前ショッピングモールで別々で買い物をしていた時、あれ全然いないなと思って電話をすると、もう見終わったから駐車場に戻ってると何も言わずに車に戻っていたんです。あまりにも冷たくないですか。陽子さんジャッジお願いします。これは彼氏がブッブーで悪でしょう。そう、冷たすぎるよ彼氏ね。買い物は終わったかもしれないけど、その後フードコートでちょっとお茶したりさ、アイス食べたり、お腹空いてたらなんかそこでラーメン食べたりとか、それも含めてショッピングモールのデートって楽しいわけだから、さっさと帰って戻って、まあ家まではさすがに帰ってないと思うけど、駐車場に行っちゃってるってね、一言なんかちょっと眠さが急に来たから申し訳ないけど先戻ってるぐらいのね連絡あってもおかしくないのにと思うので、これは今一緒に聞いてくれてるリスナーのみんなも、ももんこさん悪くない、彼氏が悪いって言ってくれてると思います。番組オリジナルステッカーを差し上げます。ということで陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージをお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス gene@yokoyazawa.com まで。それではここで一曲お送りしましょう。ボーノで初恋サイダー。ボーノで初恋サイダーでした。ここからはジーンロックファイルズ、歴史上偉大な方の名言たくさんありますが、ここではミュージシャンの名言に限定して紹介します。時には迷う方の名言暴言なども交えつつ、有名な言葉から私の身近なミュージシャンの名言などを様々紹介していきます。今回紹介するのはビヨンセ。1981年生まれ、アメリカテキサス州出身。1997年ガールズ R&B グループデスティニーズチャイルドのリードボーカルとしてデビュー。2002年にソロ活動を開始。2006年主演ミュージカル映画ドリームガールズが全米で大ヒットし、2010年のグラミー賞で女性アーティスト史上最多となる6部門を受賞します。ビヨンセのルーツでもあるカントリーミュージックに大きくインスパイアされながらも、ジャンルにとらわれずビヨンセの音楽としてリリースされた最新アルバムカウボーイカーターは全米チャート1位を獲得。2025年第67回グラミー賞にて年間最優秀アルバム賞を含む計3部門で受賞しました。音楽だけでなく社会活動も積極的に行っていて、世界に影響を与え続けています。そんなビヨンセの名言がこちら。私はギャンブルは好きじゃないわ、でも何か一つにだけかけるとすれば自分自身にかけたいわね。もう一つは、自分のベストが何かなんて他人から教えてもらうことはできないわ、それを知っているのは自分だけよ。ビヨンセというかデスティニーズチャイルドですね。一番最初にビヨンセさんの存在を知ったのは、これもやっぱり学生の頃でして、デスティニーズチャイルドの曲を最初ラジオで聞いたんですよ。で割とね、向こうの 私が毎日聞いていたキス FM っていうカルフォルニアだけなのか、全米でかかってたのかはちょっとすいませんあれなんですけど、多分今でもある曲だと番組だと思います。でそこでディスティニーズチャイルドがかかって Say My Name ですね。ですごいかっこいいと思って、でその日に学校に行ったら先生が持ってたんですよ、持ってるよみたいになってて、でその先生が貸してくれたの私に、日本人の先生なんですけど、で貸してくれて私は早速 MD に入れて、でやったやったってなってて、先生に翌日返そうとしたら、なんかさ今もはどうなのか分かんないけど、昔の CD って開ける時とか閉める時とかになんかガコンみたいな、なんかうまくはまらないみたいな感じになって、なんと割っちゃったの、あのケースを思いっきりひびがバンって入っちゃって、うわどうしようって思って、先生に正直に言って買い直して返しましたもうどうしようと思って、お母さんって泣きついて、先生から借りたものなのに割って壊しちゃったよってなって、でじゃあすぐ買いに行こうって言って同じのを買って、で先生にすいませんこんな感じで割れてしまったのでこれをって言って、でそしたらまあ先生は笑って、全然ケース割れてそのままでもよかったのにとか言ってくれたけど、いやでもダメでしょっていうことで、で新しい新品の先生に受け取ってもらって、壊れたのはもらっていいですかって言って、ケースがね、それをそのまま持ってたなっていう記憶が、まずディスティニーズチャイルドとしたらの記憶といったら、思い出といったらそのエピソードが私の中では強いんですけど、でももちろんドリームガールズ映画も映画館まで見に行きましたし、結構その自分の青春の横に常にいたアーティストの一人というか、もちろん他にもそうだな、アブリル・ラヴィーンとかもそうだし、ブリトニーも大好きだったし、クリスティナ・アギレラも大好きだったしっていうところで、やっぱりねビヨンセももう本当に別格でいるスーパースターっていう感じで、今でも好きだし、未だにもう友達と、さっきのね話で25年前からの友人みたいないったグループでも会うと、必ず必ずと言っていいほどビヨンセは聞くし、盛り上がるしっていう感じはあります。では今夜はそんなビヨンセの曲をお届けしましょう。聞いてください、ビヨンセで Crazy in Love。 ビヨンセで Crazy in Love でした。そろそろ別れの時間となりました。今月のメールテーマは私が決めた理由、私が海外留学を決めたのは英会話がとっても嫌いだから、克服するには嫌なことに飛び込むしかないとか、今日の夕食のメニューをカレーに決めたのは社食のカレーが売り切れだったから今夜絶対食べてやるなど、大きなことから小さなことまで、あなたが物事を決めた理由を教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、gene@yokoyazawa.com です。その他矢沢洋子の情報はオフィシャルサイト X、 インスタグラムもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後はミュウミュウコンビの R581 です。引き続きNAC5お楽しみください。それではお相手は矢沢洋子でした。バイバイ。